グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエルお主と
ボーイツックンこと佃田、
社長こと井岡、
バイトハスヤンこと浅香です。
そして高山真希と
音楽担当ミキサーバンブーの6名でお送りをいたします。さあ、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンさせたいと思いますが、つくん、今日ちょっとバイト君の遅かったよな。
そうですね、ちょっとね、急な仕事が、
急な仕事ってこっちは仕事とちゃう
まあこれも仕事
仕事、うん、なんか今日は来たかったいう話だからね。
まあね、話題が、まあ、これから話しますが、
どういうこと、あの選挙結果またやめ、またピーで消えてもそうあんま言うだからな、これはな、
困った人へ
お前またバンブにビーって怒られるってこと、さてね、あれ今日は社長も来てないし、
こんばんは、
誰や、
こんばんは、
誰やとちゃえろお前、こんばんはって顔を出して
くる、こんばんは
ご苦労様です。
社長すいませんね、常連さんの顔忘れまして社長今日一人ですか。
ね、もうあと2歩後ろで入ってきますんで、
2分かな思ったら2歩で、誰が入ってくるの、はい、誰も入ってけ、
はい、どうぞ、
トントントントン
自分で言わなからね。なるほど、
2歩ずつ歩きました。高山です、こんばんは、
こんばんは、いらっしゃいませ、
お邪魔します。
いやいや、今日ねどうしようかなと思ってね、いやいろいろね考えることが多いからね、まあそれは最後に言おうかと思ってねただね、今日はねちょっとね、あのなかなかあの思いのある話をね、はい、させていただこうかなと思ってますので、まあ、とっととつくんが進めっていう顔してたんで、進めさせていただきますが、毎度のことですから、あの防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒をというご用意をしておるわけですが、今日はなんとあの中越沖地震でですね被災した酒蔵のお酒をご用意しておりますので、マキちゃん、ちょっと長いお品書きではございますが、はい、読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、新潟県柏崎市にあります原酒造さんをご紹介します。柏崎市は中越地方日本海側の中央に位置し、15の海水浴場と米山、黒姫、八国の狩場三山に囲まれた海に川に山にと自然豊かな町です。創業は江戸時代後期の文化11年1814年、当時の柏崎は北国街道の宿場町で戦国船による海運の町として栄えていました。豊かな自然の恵みと文化水準の高い土地柄に支えられ、酒の味も磨かれていったに違いありません。創業以来200年の歴史がゆっくりと築き上げてきた味に、さらに新しさを重ね合わせ、人々に末永く愛される酒を醸し続けています。2007年7月16日に起きた中越沖地震、その地震によって社屋のおよそ7割が倒壊するという大きな被害を受けました。当時は建物が倒壊した様子が毎日のようにテレビなどで報道されました。全壊した木造の酒蔵5棟は土壁が割れ、柱はひしゃげ、瓦屋根は目線の高さまで崩れ落ち、大小およそ300あるタンクのうちおよそ200のタンクが瓦や屋根に埋もれるという状況でした。お酒の仕込みを行う生産設備や精米機、瓶詰めといった主要な部分は被害が軽かったことと、休日で社員全員が無事だったことは幸いでした。翌日から瓦礫や割れた日本酒1万本の撤去を開始し、倒壊した土蔵の瓦礫から重機で酒の貯蔵タンクを救出。8月中旬には瓶詰めラインを稼働させ、9月に新酒を仕込み、10月から商品を出荷するなど2ヶ月半で通常業務ができる体制まで戻しました。その後、新しい蔵である和上蔵が完成、 蔵元直売所である主菜館が完成し、現在に至ります。原酒造は明治44年に柏崎大火、2004年の中越地震、2007年の中越沖地震など数々の災害にもひるむことなく苦難を乗り越えてきた酒蔵です。その原酒造さんより蔵人気ナンバーワン商品、腰の誉れ大吟醸生酒をご用意しました。フルーティーな香り、淡麗な味わいの中にもふくよかな旨味を感じさせる爽快な喉越しの大吟醸酒です。そしてもう一本、腰の誉れ純米白麹サークスをご用意しました。サークスは白麹を使用して仕込んだ純米酒、白麹由来のクエン酸ですっきり美味しい柑橘系純米酒です。
さすがやな、うん、入店即読めって言うてパッと読めるところがすごいね、うん、
まあ河原だけやねい
やそれはね、ちょっと素晴らしい。
それはちょっとマスターのスルーしたろうかなと思うだ
けど、ね、優しさが、
いや逆にそこだけ目立ってます。
自分なりの読み替えというか、うまいなと思って聞き取ったもんね、
う
ん、
ありがとうございます、うん、
いいペースで、
まあ、褒めるんはこれぐらいにして
褒まれ褒まれ
褒まれ褒まれ。
マキちゃんね、今日社長に聞くのもなんやから、
はい、
どっちのお酒開きましょう。
あ、そうですね、私は大吟醸生酒、
ちょっと高いんですけどね。
さすがお目が高い。
そちらで行きますか。
よろしいですか、いただいて。
高いのね、飲んでもらって嬉しいねんけど、うん、支払い全然やからね、ここの会社。社長、ええかげんに入ってもらわなあかんよ。
まだ大丈夫です。
まだいや、こっちが苦しい。こっちが苦しいございます。
こっち10年払ってもおてへんねんね。あ、10年も払ってもおてへんねん。
そうよ、
えらいこっちゃ、ほんま。ではですね、腰の誉れ大吟醸生酒、ね、はいはいはい、こちらのちょっと皆さんにお聞きさせていただきたいと思います、はい、ちょっと青いラベルでね、うん、なんともこう爽やかな、うんうんうん、まあ、ね、夏酒としてご用意されたものらしいんですけれども、
ちょっと夏の香り感じする
もんね、そうそう、感じするもんね、季節を超えてちょっと、うん、冬の前ですがいい感じのお酒になってると思いますので、うん、では皆さん、うん、よろしいですか、
はい、
いつものように乾杯したいと思います。昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯、
は
い、
乾杯。
あ、うん、喉越し爽やかですね、
うん、誰も社長に聞いてんねん。ちょっとフルーティー、マキちゃんに聞こうもんなんで社長が喋んねん。え、マキちゃんどないですか。
美味しくお花がなんか開いたような
感じですか。
はい、
いや今日マスター辞書があって飲めへんのですかね。ちょっとこの後車乗らなあかんことがあって、うん、また帰ってね、今度、ね、ガブ飲みしようかなと思っておりますがはい、はい、ではですね、シリーズ防災マニュアルは心の中にと題しまして、前回から始まっておりますが、うん、今回はですね、小泉八雲さんね、ラフカディオハーンですよね、うん、の著書、うん、稲村の日というお話があります、うん、浜口五郎さんの偉業、百姓の安堵を図れというところから惑わされない予防保全の活動についてちょっと考えようかなと、まきちゃん思っております。
はい、マスター、小泉八雲さんというと、うん、耳なし法一、六六尾、うん、雪女など怪談話が有名かと思うんですが、
古い話
でも
よく知ってますよね、
うん、稲村の日、うん、というお話ですか、
うん、そう、うん、
この稲村の日はですね、小泉八雲が
社長が喋るのか
よ、うん、英語でアリビンガーを表した西洋、
いや何言ったか分かりませんゆっくり、
アリビンガーって神ですね、はい、
神ね、
はい、ガッド、表した西洋と日本との神の考え方の違いについて触れたんですね、うん、この中で、まあ、人並み外れた異常を行ったことによって生き神様として慕われている紀州有田の庄屋さんの物語を紹介したお話です。稲村の日は生ける神題して、昭和12年から昭和22年まで小学校の国語教材として高く評価された物語なんですね。
小学校の国語教材、そんなに高く評価された物語なんですか。俺の頃はなかったね、間違ってもなかったですわ。
22年までやからね、うん、はい、え、社長22年やったら小学校
生まれてないです。
生まれてないです
社長も生まれてない、
生まれてない、まあちょっと訳あってね、教科書には載らなくなったそうなんですけれども、うん、まあその訳は生ける神という言葉に、まあ、この言葉に引っかかる人がちょっと多くてですね、うん、その後教科書から消えたということだそうです、
うん、では今になってこの稲村の火がクローズアップされたということなんですか、
う
ん、
そう。
それはやっぱり東日本大震災の大津波の影響なんでしょうか、
う
ん、
そうですね、
あの東日本 大震災の影響もあるんですけれども、まあ、それよりもね、6年前の平成17年1月インドネシアスマトラ沖地震のインド洋大津波を受けて、まあ、ジャカルタで開催された東南アジア諸国連合緊急首脳会議の際にですね、シンガポールのリー・シェドン首相がですね、当時の小泉純一郎総理大臣にね、日本では小学校教科書に稲村の火という話があって、子どもの頃から津波対策を教えているというが事実かと尋ねたんですね、うん、しかし小泉首相は戦後世代なのでこの話を知らずに、東京の文部科学省に紹介したが誰も知らなかったということで、小泉首相は最近は国内でもあまり知られていない話を外国首脳が知っていたことに感心した様子だったとのことですね。
まあ、小泉首相はね、当時外国の首脳が知ってるにもかかわらずやね、日本人が知らないっていうことはこれはあかんということで、うん、平成19年の4月22日、まあ、浜口御陵記念館っていうのと、まあ、津波防災教育センターからなる稲村の火の館、まあ、これが建設されたそうなんですよね。
そうですね、まあ、この稲村の火は1854年、まあ、安政元年ですね、まあ、これに発生した安政南海地震の時の実話をもとに生み出された世界的にも有名な津波防災のお話です。つくね防災ショットバー、はいはい、車内旅行ね、あこれで稲村の社内旅行あった
んですよ、ね、はいはいはい、
稲村の日の館に行ったよね。
そうですね、そうですね、平成の21年5月、まあ、防災の視察ということで、稲村の日の舞台となったの町に行ったんですよね。でその舞台にとなったのが和歌山県有田郡広川村やったかな、うん、濁るんですよね、うん、で醤油の発祥地でもあるということで、まあ、その、稲村の火の主人公、浜口御陵さん、五兵衛は実在する人物だったんですよね。でモデルとなったのが紀州、今の和歌山、曹州ですかね、千葉県銚子で、江戸で、代々手広く醤油製造業を営む浜口家ですね、まあ、今の山佐醤油ですね、これの7代目当主の浜口御陵さんが主人公で、できたお話ですね、
うん、はい、ま、マキちゃんね、
はい、
稲村の火のあらすじを、はい、ま、ちょっとね知らない方もあるので、うん、そこに書いてますので、
はい、
うん、読んでいただいていいでしょうかね。
わかりました。沿岸の高台に住んでいた庄屋の御兵衛は、大きく長い地震安政南海地震が収まった後に海水が沖に引き、海岸に広い砂浜や岩底が現れたことから津波の襲来を察知した。村では地震の後片付けや豊年を祝う宵祭りの準備に気を取られ、誰も津波の前兆に気づいていなかった。そこで五兵衛は家の若者たちに命じ、収穫したばかりの自分の田のすべての稲村に火をつけた。すでに日没の状況で辺りは薄暗く、稲村の火は天を焦がした。庄屋さんの家の方角に上がった火の手を見た多くの村人が、庄屋さんが火事だと考え火を消そうと大声を出しながらみんなで高台に登った。その直後に大津波が村を襲った。その時村人は 五兵の稲村の火に救われたことを知ったのです。
なるほど。ところでました、この五兵さん、地震の後になんで津波が来ることを知ってたんですかね。なんか教訓でもあったんでしょうか。
そうやね、まあ、五兵さんが、まあ、五兵さんというか五稜さんね、まあ、五兵さんで統一しますけど、五兵さんが迷わず短時間で、まあ、今長谷さんが言った津波の襲来を予測できたというのは、まあ、その家というか先祖代々ですね、受け継がれた大きな地震の後には津波が来るという言葉が五兵さんにしっかりと理解されて心の中に刻み込まれていたということからですよね。まあ、先祖代々受け継がれた継続した知識ね、まあ、これが多くの人の命を救うことになった、まあ、長谷庵が聞きたいことはここだと思うんですけれども、この継続した知識の礎、教訓となったものは、まあ、実際ね、過去に大地震で大津波が発生して津波で多くの人が命を落としたという事実があった。この事実を無駄にしないで受け継いで教訓にしたということが役立ったということかな。
やっぱり過去には多くの人が亡くなっているんですね。うん、そこからあの稲村の火が生まれて受け継がれたわけか。
マスター、稲村の火から津波対策以外にどのようなことがその後の防災活動につながっていくんでしょうか。世界的に有名な話となっていくには、地震発生で津波が襲うという単純な構図だけではないですよね。
素晴らしい、素晴らしいところに気がつきましたね。じゃあここからはね、稲村の火が、まあ、そこから考察できる、まあ、考え生み出せるものをちょっとみんなで考えていこうかなと思います。まず一つ目ね、一つ目は地震や津波に関する知識が身を守ったということをつくんちょっと考えていただいていいでしょうか。
そうですね、単なる地震が起きると津波が来ることを知っていたっていう、そういうもんではないんですよね。まあ、洞察力とか想像力、決断力から地震後の津波発生の予知、で津波前兆の察知、まあ、そして直後の被災想定ね、あと被災のシナリオ、まあ、どうイメージするかっていう、そういう能力、まあ、地震が起きると津波が来ることを理解していた、まあ、このことが多くの村人の命を救ったっていうことが考えられるんちゃいますか ね。
そ う、 ね、うん、そう思いますね。まあ、そこにもやはり五兵さんのリーダーとしての存在感かな。じゃあ2つ目はリーダーの判断と決断、迷わず行動したということで、長谷庵ちょっと考えてみましょうか。
まあ、五兵さんが津波を自分自身の目で確認する前に、まあ、地震が発生した、じゃあ大津波が襲ってくるということを判断して、まあ、実際大津波が襲ってくる、この緊急事態を村人に伝える、まあ、時間も手段もまあまあ考えなあかんねんけども、まあ、迂闊にああいう反証とか鳴らしたら、村人は混乱するだけで、まあ、判断したんでしょうね。まあ、そこで自分とこにある、まあ、いっぱい稲がありますから、稲村に火をつけて、さらに大きな火になることで、まあ、避難路の照明確保とか誘導灯の機能も合わせて持たせた行動が、まあ、生死を分けたって言えるんでしょうね。まあ、やっぱりリーダーの英断というか心意気というか、まあ、すごいですよね。
そう、すごいと思う。まあ、この五兵さんがただただすごいというわけではないように思うんですね。で、五兵さんのやっぱり人柄っていう部分にちょっと注目すると、3つ目は五兵さんのちょっと人間愛と道徳感について、マギちゃんちょっと考えていただいてもいいかな。
はい、そうですね、その物語を聞いてやっぱり五兵さんという方は一番大事なのは大切な人の命と考えていたのかなと思いました。普段から大事な人の命を守るには損失は覚悟の上という思いがあったんでしょうかね。そういう崇高な精神を持ち合わせた五兵さんの人柄、まあ、人格、貧困に感銘を受けます。そしてさらに日常 の、 その村民、村の人たちとの付き合いの深さというのもすごく感じました。
なるほどね、日常、まあ、その村人との付き合いの深さっていうのが、まあ、 また大きなキーワードになっているような気がしますね。じゃあ4つ目、まあ、日頃の人間関係の大切さについてちょっと社長、はい、考えていただいてもいいでしょうか。
そうですね、まあ、あの災害時は助け合いの精神、つまり共助ですね、これが重要です。もしも村人との関係がね、普段からそんなに深くなくて悪かったとしたら、五兵衛さんは大切な稲村を燃やすという犠牲を払わなかったんじゃないでしょうかね、またあの五兵衛さんが村人の年貢をちょろまかすような悪徳商屋であったとしたら、村人も商屋さんの家の火事を消そうと急いで高台には登らなかったんではないでしょうか。まあ一時の見せかけだけの正義面や二非共助ではね、やはり人の命は救えないことが分かりますね。
そうですね、まあ皆さんにいろいろ考えていただきましたが、この稲村の日から、まあ、結果を考えますと、まあ、災害時の短期的な行動だけではなくて長期的な命の尊さとか大切さをやはり継続して受け継いだ伝承というものが次の災害で命を落とす人を少なくできた結果で、まあ、そこに至るには日常の生活の中で地域の人と、まあ、大事なことは善意の心ですよね、善意の心でコミュニケーションをとって自分勝手なこととか悪賢さとかずるいこともしないで村人と共に歩んだ結果が、まあ、多くの人の命を救えたということにつくなるんちゃうかなとマスター思いますよ。
そうですね、まあ、あと言葉を付け加えるとしたら、まあ、資材を、ね、投げ打って次の防災対策ということで、うん、津波堤防の建設っていう、まあ、そういう防災行動ですよね、まあ、あの津波堤防の建設によって生み出されるやっぱり雇用ね、まあ、地域から人口流出を止めるという狙いもあるでしょうし、まあ、地域住民の郷土愛の向上を図るということで、まあ、津波がね襲来するこんな町やとしてもやっぱりこの町にずっと住み続けたいなという、そういう意識づけですよね、やっぱり自分の町を好きになろうというそういうまあ計画というのかね、あのそういう思いが、まあ、何百年という年月を経過した今日でもやっぱり根強く壮大なプロジェクト、ちょっとあれね、プロジェクトとしてまあ成功しているということが言えるんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、最後に今日の、まあ、本題ですね、惑わされない予防保全活動、社長どうすればいいでしょう。
は
い、
そうですね、まあ、あの短期的に終わるような行動や活動ではなくてね、五稜さんの偉業、住民百税の安定を図れという根気強く長期的な行動計画と、まあ、活動指針が必要となります。まあ、そのためにもね、防災や災害対応の専門知識の習得、正しい判断力の向上、チーム力の拡大など、まちづくりデザインとしてね構築しなければなりませんよね。私たちの町は次の世代から預かっているという意識を持つことが大切です。今よりもより良くして次の世代に受け渡すことが本当の町づくりではないかと私は思います。
社長、
はい、
今よりもより良くして次の世代に受け渡すというメッセージ、ね、はい、感動しました。会社も同じですよね、今よりもより良くして次の世代に受け渡す、どうしてもやっぱり人は今の自分にこだわりすぎて今を何とかしたいという、まあ、自分勝手自己中心的な考えの人が多い世の中ですよね、
私たちの住む町もさ、やっぱりそういうふうに考えないとダメですね。
そうですよね、
まあ、そのためにもね、やっぱり継続した町づくりを担う人、やっぱそれをたくさん、作るというか増やすということが重要ですよね、やっぱり。
そうですね、まあ、継続してると長いことやってるとなっていう話にもなんねんけれども、
いやいや、まあまあ、その話はね今日はまだ次回するのかどうか分かりませんが、ね、まあ、やめて、まあ、次はねまたその町づくりというそういうことをちょっと考えてみましょうかね。
ではですね、本日も時間が参りました、来月また皆さん笑顔でお会いしましょう。ありがとうございました、
ありがとうございました。